今夜も張り切って参りましょう。ビューティフルナイトウィンディーズマニアシャバダバ。この番組は山梨市観光協会の提供でお送りいたします。皆さんチョメ版はビューティフルズのボーカルピンクの貴公子さくらチョメ吉でございます。今夜もこの放送を聞いているそこのハニーチョメルシーダーザヤラリンカでございます。さあ本日は第一火曜日ということで先日リモート収録しました。このコーナー行ってみましょう。さくらちょめ吉の山梨観光情報コーナー行ってみましょう。このコーナーは山梨観光大使の私さくらちょめ吉が地元山梨の旬な情報をお届けするコーナーなんですが、今月も山梨観光課の太郎さんこと小林太郎さんに電話がつながってますのでインタビューしてみましょう。太郎さん。
はい、小林です。
今月もヨロリンコでございます。
ヨロリンコでございます。
はい、早速太郎さん。
はい。
6月9日から11日まで開催された第28回万葉歌祭りと蛍鑑賞会、改めて3日間お疲れんこでした。
本当にお越しいただきましてありがとうございました。
いやいやいや、もうね、ちょっとまずじゃあ太郎さんの感想から聞きたいな。
はい、本当にちょめきちさんにまず会えて嬉しかったです。
いやもう本当その一言に尽きるよね。
本当そうです。はい、
ちょっと感動したもん俺。
あ、本当ですか。ありがとうございます。
太郎さんに会えたっていう感じ。
いや私も実はちょめきちさん、まあ、2日目に歌っていただいたじゃないですか、スタイジで。
はいはいはい、はい、
で特に働く人はビューティフル聞いて私すごいジーンときました。
あ、そうだったんだ。
缶コーヒーの CM のキャッチコピーに世界は誰かの仕事でできているっていう言葉があったんですけれども、なんかそれを思い出して、ああ働く人はビューティフル、あそうなんだと思って、すごいなんか聞いていてこう、お祭りのこといろいろやってたんですけどジーンときました。
あ、それはちょっとね売れりんこですよやっぱりね。
いや本当にやっぱ、はい、
ライブもやったけどやっぱり3日間私総合司会やったので、もうね3日間こう、はい、びっちりこの例えば太郎さんがね汗水流して働く様子も見てたわけですよ。
ありがとうございます。
だから やっぱみんなで作り上げた本当にお祭りだなっていうのがね実感しましたね。
はい、ありがとうございます。
うん、実際太郎さんの周りでもどんな声が上がってました？
そうですね、特に来ていただいたお客様から生きたホタルが光るのを見るのは初めてとかですね、やっぱり山梨県外の方から多数お越しいただいたので、これからもやっぱり続けてほしいっていう声を多くいただきました。
あ、そうなんだ、いいね。
はい、ですので本当にありがたいことなんですけど、まあ、私たち、まあ、観光課の職員もですね、まあ、これからまあ、一応イベントは終わったので、まあ、課題点を洗い出してまた来年以降の開催につなげていきたいなと思っています。
あ、それは本当にいいことです。チョメ吉にとってもね間違いなく上半期一番のいい思い出になりましたし、
いや、とんでもないです、ありがとうございます。
来てくれたね、お客さんも絶対そう思ってると思うし、なんか、はい、感じたのはお祭りを通してね、やっぱり、ね、人々のやっぱ交流が生まれるじゃないですか。
はい
ね、でそれでやっぱ地域も活性化されていくし、もう山梨全体がもうどんどん元気になっていくと思うの で、来年もちょっとぜひやりましょうね。
はい、本当に2日目が本当にすごい人だったので、こんなに人が来るんだと思って私もびっくりしました。
みんな本当に待ってくれてたんだなって感じしましたよね。
そうですね、はい、イベントこれからも頑張っていきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。
はいはい、じゃあ太郎さん、じゃあ今回も元気にですね今月の情報を届けてください。
はい、はい、それではですね、ま、いよいよ、ま、7月夏本番を迎えているわけですけども、
はい、
山梨県まさに桃のシーズン到来です。
あ、これからだよね。
はい、 まあ、リスナーの皆さん、まあ、ご存知の方も多いかもしれませんけれども、私たち山梨県は桃の生産量がですね、まあ、47都道府県で堂々第1位です。
おめでとうございます。やった。
まあ、日本のまあ桃の生産量がですね、まあ、これはちょっと2年前、令和3年が最新のデータなんですけれども、約11万トンと言われています。
ほうほうほう。
まあ、そのうちの約3万5千トン、まあ、全体の約3割がですね、山梨県産の桃なんです。
あ、そうなんだ、知らなかった。
ですんで、本当にそうですね、山梨県、まあ、だから皆さんが手に取る約3割はもう山梨県産の桃なんじゃないかなと思うんですけれども、そんな、まあ、山梨県の中でも私たち山梨市ですね、
はい、
こちらでは氷川白鳳という、山梨県の多くで生産されている桃の種類がですね、ここ山梨市で誕生してるんですよ。
あ、そうなんだ。
ですからまさにですね、山梨県の桃のメッカとも言うべき主力生産地が私たち山梨市なんです。
山梨大活躍じゃないですか。すごい。
そうですね、まあ、果樹で売っているまあ自治体なので、我々も桃の PR をこれからも続けていきたいと思っているんですけれども、まあ、山梨市産、甘くてジューシーで、豊かな甘い香りですよね、こうお花っていて、それでいて、いざ食べてみるとこうジュワッと果汁が本当に爽やかな、そういった山梨県産の桃ですよね。これからの本当にシーズン、あのスーパーですとかお店の店頭などでお見かけする機会が増えていくかと思いますので、ぜひですね、皆さん、お手に取っていただきまして、山梨あのフルーツ王国山梨の、旬の味覚ぜひ味わっていただきたいなと思います。
そうですね。あ、ちなみにトラさん、桃狩りとかってどうですか？
はい、山梨市、生産だけじゃなくてですね、これから山梨市内であちこちで桃狩り、観光農園さんいくつもできるようになっていますので、ぜひですね、収穫したての桃、ご自身で手に取って、もいだ桃っていうのは多分絶品だと思いますので、また、桃狩りだけじゃなくてですね、市内のあちこちに、朝方に採れた桃をその日のうちに売るというのは直売所のようなものも、多数ありますのでですね、山梨市にお越しいただければ、本当に手軽に桃、旬の味覚を味わうことができます。
ね、本当採れたての桃はさ、太郎さん、めちゃめちゃうまいもんね。
いやー、ぜひですね、どうしても、採って、店頭に並ぶまでに、やはり多少、やっぱりタイムラグがあるので、ぜひ、その木のうちに新鮮の産地直送そのものの桃をぜひ味わっていただきたいなと思います、はい。
だね、ちなみにこの桃狩りについてちょっと気になる方はどうやって問い合わせたらいいんでしょう？
はい、山梨市内でですね、桃狩りができる観光農園についてのお問い合わせ、山梨市観光協会までお問い合わせいただければと思います。おなじみになりました電話番号ですけれども、お伝えいたします。0553
はい、
22、
はい、
1111が4つになります。
はい、皆さんね、ぜひぜひね、来てもらいたいですね。足を運んでいただきたい。
はい、皆様のご来店心よりお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。本日もチョメルシーでございました。
はい、太郎さん、今回もチョメルシーでした。
はい、ありがとうございました。以上、山梨観光情報コーナーでございました。
ビューティフルズの
ハッスル社内放送局、シャバダバ。
はい、今週の、ハッスル社内放送局シャバダバはですね、ビューチの一面がちょっとね、お休みということで、外部からの派遣社員ゲスト呼んでおります。では早速紹介しましょう。ダブルハイさんです。イエーイ。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ自己紹介お願いします。
はい、ダブルハイの、ボーカルとギターやってます、ドイちゃんです。
はい、ドイちゃん、
お願いします。
ヤラリンコ。続 続いては、
はい、ダブルハイカホンとコーラスやってますロンです。
ロンくん、さあね、ダブルハイの2人はもうチョメ吉とも何気に長いお付き合いで、
長いです、
ね、先日の5月のカメフェスも出ていただいて、
そうですね、半年ぶりぐらいに
ね、はい、大鳥を見事飾っていただきました、
はい、ありがとうございました、
ね、
にぎやかしです。
いやいやいや、もうその日のね話は後でちょっとしたいなと思ってるんですけど、はいはい、今日はまあ久々のこのチョメラジオの登場ということなので、まあ、初めてね、ダブルハイの2人を知る人もいるかもしれないんで、はい、ちょっとあの簡単にプロフィール紹介させていただきます、はい、ダブルハイ実は3人組ですね、
はい、
東京江戸川区発、特徴のある声色のアコギボーカル、そしてパワフルでテクニカルなカホン、表情を豊かに引き分ける、鍵盤による各個性を持った3人編成のアコースティックロックユニットでございます、
はい、
ということで今日ね、ちょっとお休みなんですけれども、こう一点なメンバーがいますね。
そうなんです、
紹介をお願いします。
はい、まあ、僕らの中では一番最年少、
そうですね、
うん、なるほど、
最年少の、藤本ちゃんが、鍵盤を、とコーラスをやってます
ね、
はい、
今藤本ちゃん入って、2020年に藤本ちゃん加入なので、
はい、
ちょうど今3年4年ぐらいな感じですかね。
そうですね、
今のメンバーにね落ち着きまして、はい、でこの前のね、あのカメフェスちょっと早速振り返りますとね、
はい、
ちょっとまあ藤本ちゃんもこの日も出れなかったんですけれども、うん、いつもはトップバッターでにぎやかしていただいてる
ね、
ダブルハイがやっぱりちょっと後ほどもまた紹介しますけれども、3月1日にね、はい、CD をリリースしたということで、
ようやく
ようやく
7年ぶりです。
チョメキシもだから嬉しくて、今回ちょっと大トリをヨロリンゴですと、
はいは
い、
そうです
ということでお願いしましたけども、
はい、
やってくれましたね、いろんな意味で、
いろんな意味で、
いろんな意味で、
やっちゃいましたね。
ね、もちろんもちろんだから盛り上げてくれたっていう意味でのやっちゃいましたもあったし、
そうですそうです。
あと珍しくね、
本当
普段ギターの
ですが弦は
ね、ドイちゃんが珍しくギターの弦を切り、
そうですよ。
ね、
ギターの弦なので本当はそんなに切れるもんじゃないんです。
うんうん、
はい。
でまたそのだから5分ぐらいどうしても弦を張らなきゃいけないから。急遽、
そうそうそう、
ね、
急遽僕が喋り、
そう、カホンのロンさんが喋り、
見事滑り、
そうだからいつもこう僕がこういろいろその場でね MC を考えてってやってるのを、
うん、
こう横でニヤニヤしながら見てるんですけど、
うんうんうん、
その難しさが分かった、
あ
もうライブ中に言ってましたね、
ね、難しいです、ね、
はい、いや僕はねでもねあれはねある意味ちょっともう絶対忘れられない。MC?
そうですね。
ね、
はい、
なぜかショッピングセンターでご覧のお客様なんでね、
はい、
どうしても親子連れとか
親子連れ、おじ
下町のマダムとかね、
かね、
そういう方が客層のメインだったんですけれども、うん、もうロンさんもあまりにも言うことがなさすぎて
本当に言うことなかったんだ、
テンパりすぎてですね、最近僕は体を鍛え始めてるんですけれども、客席の方でどなたかいいプロテインを知ってる人がいたら教えていただけませんかあの時ね
逆に誰も知らないだろうから、うん、少しはウケるんじゃないかいや間違いでしたね、
考えてもいるわけがないし、
いやあの時はねさすがにちょめきしょうね、うん、ちょっとエスっ気出たね助けようかなと思ったんだけど、
う
ん、
やめよう、
放置してこうと思って
ここは放置だなって
これはどこまでロンさんが頑張るかっていうのはね、うん、放置したんですけど、
どう見ても一番詳しい人ですよねだってプロテインを
そうなんですよこんなロンさんに言われてもマッチョなね誰も何も言えねえよっていうね、だからある意味だ記憶に残る、
そうですね、
あいいライブだったですね、
はい、
うん、あれもドキュメンタリーだから、
そうですね、
うん、でもねやっぱ2人はね愛されキャラだから、どんなトラブルがあってもぐだっても、
はい、
お客さん絶対帰んないんだよね、
そうですね、
みんなあったかい目でね、
うん、
初見の方だって絶対いるはずなのに、
そうですね、ね、なんだかんだと最後まで残ってくる
ね、あれすごい盛り上がりましたよね、はい、でそんなだから、ダブルハイもちょっとね先ほどは本当にこうかいつまんで簡単にチョメ吉もプロフィール紹介しましたけども、2013年に活動開始してますから、
うん、
何気にだからあれですよ10周年開始で、はい、ね、チョメレトーございます、
ありがとうございます、特に10周年って言って僕らもね、意識して歌ってるわけじゃないんですけど、
なんか気がついたら立ってた的な、
気がついたら立ってたというか、うん、
ね、
そんなにやっぱりライブをやれてないので、
うんうんうんうん、
例えば10年の間に、
うんうん、
まあ、月2本で1本2本ぐらいっていう感じの中でやってるんで、うんうんうん、そうだよね。だからそんなに中身がいっぱいライブが凝縮してるのかなっていう、うんうんうん、
でもね、やっぱチョメキチはカメフェスでいつも思いますけど、あのやっぱりなんといってもダブルハイの魅力はボーカルのドイちゃんのね、うん、歌声、うん、やっぱねこうちょっとねディストーションがかってるんでロックな感じの声なんだけど、はい、でもね攻撃的じゃないんだよね、うん、なんかあったかみがあるっていうか、なんか聞く人のね気持ち、背中を押す声だなっていうのと、あとやっぱりこうライブはね、なんといってもねロンさんなんですよ。ロンさんの顔芸、ね、顔芸がやっぱね大事。
そうですね、顔がうるさいと言わせしめる、うん、
あのほら例えばドラマーだったらドラムセットに隠れてちょっと顔見えづらいとかあるけど、カホンなんで完全に顔がすごい丸見えなんですけど、ものすごいねいい表情でね喜怒哀楽を顔で出すんですよね。
だから本当はこう僕らスリーピースだから、
うん、
あのまあ、僕がセンターじゃない、
うんうん、
だけどもうちの場合はあのロン君がセンターに、
そうそう、だからドイちゃんが上手でしょ、
うん、
フジモッちゃんが下手で自然とロンさんが真ん中に来るから、
そうなんですよ、
ロンさん主役みたいなバンドになるんですよね。
センターでめちゃくちゃ顔がうるさいってい
う。ぜひですね皆さんね、あのダブルハイの、ちょっとあの公式 YouTube チャンネル、
そうですね、
ぜひね見ていただいて、
はい、
あの先ほどから話題になってるカメアリフェスティバルの映像もね、
はい、
出てますんで、
やっぱり編集したやつが
チョメ吉が、ちょっと後半ちょっとしっかりと、
そうですね、
ゲスト出演声でしてますから。
無許可で、
無許可勝手にこう使われてますから。ちょっとロンさんの顔の表情も含めてね、
そうですね、
ぜひチェキリンクしていただきたいんですが、ちょっと時間迫ってまいりました、
はい、
先ほどお話ししましたが3月1日、ね、10周年を迎えたこのダブルハイが、
はい、
ね、新しい CD 発売しました。
はい、ありがとうございます、
ね、タイトルは、
はい、きっかけの花というタイトル
で、
収録曲の、1曲の、曲のタイトルと同じという形ですね、
うん、これは5曲入りの CD ですね、
はい、そうです。
でなかなかこうライブに足を運べない方はどうやって聞いたらいいんでしょうか。
ライブに足を運べない人は、
うん、
たまにですけど、ツイキャス、ツイッターで、うん、配信ライブを、無料の配信ライブをやったりだとか、
うんうんうん、
あとはまあちょっと YouTube でたまにそのライブの風景みたいなのをちょろっと載っけたりするので、うん、まあ、そういう見方もありますし、
うん、
あとはもう結構突発的にライブも入ったりするので、
ね、
はい、
ちょっとだからそのもちろんねこの CD の方は配信とかダウンロードもあるから、
ありますね、
そちらでもぜひ聞いていただきたいんですが、はい、先ほどからねやっぱりこうダブルハイはライブが売りだと思うんでね、
そうです、
今後のぜひライブの告知をお願いしたいんですが、
はい、ライブが、でもちょっと東京がなくて、
あ、本当に東京ないんだ、
はい、なので、次回になると日立、
そうですね、
はい、
1月の15日、
うん、15日の
日立のサウンドバグカフェというところで、
うんうん、
はい、もう本当にカフェというか、なんつうんですかね、レストランみたいな、
あ、じゃあちょっとリラックスして、
そうですね、
ゆったりまったりな
お酒を飲みながら、
あ、いいですね、
はい
はい、
楽しんでいただければと。
ぜひ、僕は飲めないんですけど、
車で、
車なんで、
僕しょっちゅう飲んでますから、ああ東京だと。
なるほど、
飲みながらライブやっちゃってるんで、
じゃあ皆さんちょっと土井ちゃんに見せつけるような感じで、
そうですね、
飲みながらね、
はい、
ぜひちょっとロンさんともプロテイン話で盛り上がっていただきながら。
ぜひ、
ね、お近くの方は日立ですね、
そうです、
はい、ぜひ遊びにいらしてください。
よろしくお願いします。
じゃあちょっと時間が迫ってまいりました。また7月18日の、このラジオでね、2人にはこのきっかけの花、
はい、
詳しくまたいろいろお話伺いますので、はい、楽しみに待っててください。
はい、よろしくお願いします。
じゃあここで1曲、ここでオンエアしましょう。曲紹介お願いします。
はい、はい、きっかけの花のアルバムのタイトルになってます、一曲です、きっかけの花
どうぞ。最高、君の笑顔、その笑顔もっと広げたい、今も最高、その笑顔今つなげよう、その永遠に咲く花を。
せよう。きっかけのきっかけの種を運び羽ばたく蜂鳥よ。最高君の笑顔、その笑顔もっと広げたい。今も最高その笑顔、今つなげよう。その永遠に咲く花を。さあ顔を上げてごらん、一人一人ができること。今つなげれば。
今夜は飲もう、乾杯しよう。いろいろあるけれど笑い飛ばして、今夜は飲もう夜明けまで。俺たちの明日に乾杯しよう。
今週のお便りんこ行ってみましょう。はい、ダブルハイのドイちゃんとロン君、引き続きこのコーナーもヨロリンコでございます。
ヨロリンコです。
やっぱりね、チョメキチから見ると2人はなんかいつまでも少年というかね、ワンパク坊主って感じがするんで、今回なんでテーマが遠足に持っていったおやつということでね、皆さんにもいろんなね、リスナーさんにも記憶を引っ張り出してもらいましたけれども、はい、まずちょっと2人に聞いてみようかな。まずドイちゃんからなんか記憶に残っている遠足のおやつあります？
僕らはもう本当昭和のおやつになっちゃうので、うんうん、まあ、要は駄菓子ですよね。
あー、わかる。
そう、あの結局そのな、あの限られた金額の中でどれだけ種類を多く持っていくか、
うん、そうそうそう
なので、だからまあ、あのちっちゃいもので安いものみたいな感じになってくると、うん、あのやっぱりまず定番うまい棒。
あー、うまい棒ね、うん、はいはいはい。
あとはあの5円チョコ。
はぁ、知ってる。
ご縁があるよっていう。
はい、知ってる。チョメキチも買いました。
ご縁チョコと、うん、あとはあれですよ、すくあのヨーグル。
ヨーグルか、モロッコヨーグル。
あ、モロッコヨーグル。
そうです、そうです、
うんうん、
そうですね。それもああのちっちゃいんで、
うんうんうん、
あとあのさくらんぼ餅、あの用事で刺して赤い
し、あのなんかちょっとね、用事で刺すやつね。うわ、懐かしい。
あれ好きだったな。
うん、
まあ、あとはだんだん大きくなってくると、うん、あのサイコロキャラメルって分かります？あのサイコロで
知ってる、
うん、
知ってる。
そうです、それでこう遊べるみたい
な、うんうんうん、あれちゃんきちも買ったことある。
だけど意外とやばいんで全然サイコロにならない。赤取っちゃう。
大したことないですね。
分かんないよね。
あ、でもなんかあのドイちゃん安心してください、
はい、
今回のリスナーさん多分世代近いです。なんか結構多分ね、今のドイちゃんの話でリスナーさんうなずいてる人多いかな。ここで今ちょっと今リスナーさんのメッセージ見てみるとね、
はい、
はい、じゃあちょっと先にロン君いってみましょうか。
はいはい、僕はですね、うん、エリーゼってわかります？
エリーゼ、エリーゼってなんだっけ。
あのなんかサクサクの
ウエハース
みたいなののパイに
知ってる、あのチョコレートの
が包まれてるやつ。
もしかしてあのパッケージが紫、
紫だっけな、
なんかちょっとさ、高級感あるっぽい、う
ん、ちょっとなんかいい感じね。
ですよね。あれね、
あれが要はあの高いんですけど、
うんうん、
本数入ってるんで、
うん、
何かしらシェアできるんですよ。
はいはいはいはい。いあれ個包装になってるやつ？
個包装じゃない
の。ないのか。
なんかあのポッキーみたいな感じ、あ
の、うん。
バリッて開けていっぱい入ってるみたいな。
はあ、あれじゃあ
2本ずつぐらい入ってるんですよ。
へえ。
個包装っちゃ個包装か。
2
本ずつポンポンポンって入ってる。
うんうん。
あとはボンタン飴。
ボンタン。
はい。なんか俺あのちっちゃい頃からなんですけど、渋いのが好きで、はい、あのよくお前何歳だとよく言われるんですけど、あのボンタン飴とかそういう駄菓子系のものの中でも、
うんうん、
須田子さんとか、
あ、来た来た来たよ。
あれも長いもん、
ね、あれも長いね。そういうのがどうしても
ちょっとあれだ な、
かかな。
子供の頃から酒飲みの気質あったな。
そうなんですよ。
ね、
そうなんですよ。
よっちゃんイカ
とか、よっちゃんイカとかね。
ね、
あ、
今でも買っちゃいますか。
今でも買っちゃう。いいですね。ちょっとエリーゼとか久々聞いた。久々ちょっとな、
ちょっと懐かしいですよ。
キュンときた。うん、ちょっとじゃあリスナーさんね、
はい、
行ってみましょうかね。ちょっと2人ももしかしたらっていうのあるかもしれない。
うん、
ハッスルネームリラックマさんです。遠足の延長で 修学旅行で持って行ったのはポッキーかプリッツです。うん、まあお泊まりということで少しだけたくさんおやつが持っていけるのでポッキーやプリッツで移動中のバスの中や宿泊先でも友達とシェアができたり恋バナなんかをしながらキャッキャと友達と食べていたのが懐かしいです。うん、ちょっとこのポッキーとかプリッツってちょっと女子っぽい、
女子っぽいですね。
ね、確かにね、こうみんなシェアする感じが、
多分男が持ってると折っちゃうんですよ。
食べる前バッグの中でバキバキになる。
わかるな、わかる。チョメキシもだからなんだろう、リュックの中がバリバリになっちゃうから、
う
ん、あの必ずチップスター
、
あれケースで守られてるんで、なんかそういうのは必ず持ってきましたね。続いてハッスルネームナオミさん、皆さんチョメ版は、
チョメ版は、
コアラのマーチとチップスターのチキン コンソメ味です。
コアラのマーチ持ってった
懐かしいね。コアラのマーチね、うん、そうですね。そうで、あのやっぱ理由はポッキーは溶けてくっついちゃうので、チョコが中に入ってるコアラのマーチにした思い出ということで、あのチップスターはちなみにチョメキチは薄塩なんですけど、うん、やっぱ直美さんはチキンコンソメ。
チキンコンソメ、チキンコンソメ僕も好き
で、ね、うまいですよね。確かにね、コアラの街懐かしいね。
コアラの街もあれも溶けるとチョコがめちゃくちゃ偏るんですよ、
うん、え、そうなんだ。
あれ結局あれもこう運動会の時とかね、うん、
はいはい、
うちがこう持参してもあの子供に食べさせたり、
うんうん、
そうするとこの顔の半分、左半分みたいなところ
にチョコがある。コアラの半身にこうチョコがあ
るそれがあの全部パターンが違う。
上半身だったり下半身だったり
どうその体勢だったかっていうね、コアラがね。そっか、実は中に入ってるから安心ではないんですね。
安心ではない、
ちょっとおもろいな、うん、続いてハスリネームゆうさん、森永のキャラメルハイソフトです。必ず持っていきました。なんかちょっとパッケージが浮かんできた、うん、ハイソフトね。
そうですね、
うん、
でもそうか、
あのあれお花の柄のキャラメルって何でしたっけ。
チェルシー、違う、チェルシー、
それだ
ね。あなたにもチェルシーあげたいです。そうそうそう、懐かしい。でもあれはね、なんでキャンディーかな、
分類は。チェルシーってキャンディーでしたっけ。
うん、ちなみにマリリンさんはやっぱ昔の曲であんまり覚えてないけど、それこそドイちゃんみたいに金額に制限があるんで一生懸命計算しながらよりお得感があるように工夫してた、買ってた記憶がありますと。
うん、
やっぱあの計算するのがね、
そうなんです、
楽しいんですよね。ハスルネームキオリンさんはあまりにも遠い記憶で定かではありませんが、多分クッピーラムネ、あとはさっきサイコロキャラメルって言ったけどサイコロ飴、
サイコロ飴、
うん、っていうのもなんかあったみたいですね。うん、ハスルネームピンクハートさんはベビーチョコかっこプラ容器に入った小粒のチョコ、なんかありましたね。
あります、あ、多分今持ってんじゃない、
うん、今なんかちょっとパッケージ変わったやつが売ってて、
うんうん、
なんかベビーチョコとか、
うん、
マーブルとか、
うん、あ、いろいろこう入ってる。
へえ。
あのパウチ、こうパッケージパウチの薄型のやつで、うん、なんかカバンとかどこにでも入るようなやつが。
へえ、結構じゃあ進化してんだね。
出ますね。
あ、なんかもうこんなの語ったらあっという間に時間が経っちゃいました。
本当に
早いね。
お菓子の話しかしてないね、
うん。いやいや、もうだからやっぱみんな思い出がね。
ありますね。
うん。まだまだちょっとねご紹介できなかった方もいるんですけれども、メッセージいただいた皆さん、チョメルスイでございました。じゃあ次回ダブルハイの2人には7月18日の放送にも出ていただきますので楽しみに待っててください、はい、
よろしくお願いします。
ではドイちゃんロン君ありがとうございました。
ありがとうございました。
早いものでそろそろ番組も終わりの時間が迫ってまいりました。番組ではお便りを募集しております。さくらちょめ吉のツイッター、通称ちょめっターなどでどうぞチェックリンクしてください。どしどし送ってくださいね。それではここまでのお相手はピンクの貴公子さくらちょめ吉でございました。皆様バイナリンコー。